では次回の万葉の人々音楽をお聞きください。
岩走る樽の上の沢らぎの燃えいずる春になりに行けるかも。
万葉の人々第1回音楽。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は歌は心の音楽だということを話したいと思うんです。皆さん学校でですね、どうでしょうか、歌が出てくるとどういうふうにしてらっしゃるでしょうか。僕が学生の頃はね、歌が出てくると先生は読んで訳されるだけなんです。例えば万葉の中の有名な歌、岩走る樽の上のさわらぎの燃えいずる春になりにけるかも、有名な歌でしょ。これ天智天皇の王子の式の巫女の歌。そうすると岩走るは樽の枕言葉だ。石の上を水が走って流れる。樽っていうのは滝だね。じゃあ滝のほとりのさわらぎのさは窃盗語。じゃあ滝のほとりのわらぎが燃え出す春となったな。先生こう訳されて、まあそれで終わりか。では次、あるいはね、そうでなければいい歌ですね。ではその次なんていうの風でね。僕はだから学生の時ね、ちょっと生意気だったんでしょうね。国語の時間がつまらなかったんですよ。で、歌なんてね、訳したらほんとつまらんもんですね。もし歌が訳だけが生命だったらね、歌ほどくだらないものないでしょ。だって先のほとりのわらびが燃え出す春となったな、それが千個の値打ちのある歌かっていうことになるでしょ。歌というものはね、なんて言ったって人間の心の音楽です。作った人はもうとうの昔に死んでしまってるね。万葉で言えば1300年前に死んでしまってる。しかしその歌の心の音楽はね、今に生きてる。岩走る樽の上のさわらぎの燃えいずる春になりに行けるかも。こうやって歌っていくとね、本当になんだか春になった。今まで雪や氷に閉ざされていたところから春が来て、ほっとしたようなね、春の喜びが感じられるでしょ。それはね、歌というものは普通みんな意味で読みますね。それは意味が良くなきゃダメよ。これだって滝のほとりのわらびが燃え出す春となったっていうのは本当に気持ちのいいことですよね。とは意味だけじゃない。歌というものはやはり五七五七七の形というものがあるでしょ。少し難しい言葉で言えば表現ですね。この歌なんかもさわらびに焦点を置いて、そのさわらびをちゃんと滝のほとりのさわらびだと限定して、そしてその滝の上には岩走るっていう言葉があるから、イメージとして石の上を水が走って流れる感じがするでしょ。それだけのことでね、さわらびに焦点を置いた上で詠嘆してるんです。燃えいずる春になりにけるかも、ね、表現がいい。それからね、この歌の大事なのは律動ですね。歌のリズムです。聞いてごらんなさい。この歌でノーノーノーの律動はいかにも流動的ですね。岩走る樽の上のさわらぎの燃えいずる春になりに行けるかもって言ったら、樽の上のさわらぎのっていうのはよどみなくね、流動感に満ちてるでしょ。いかにももうコンコンと流れて流れてやまない感じ。その上、燃えいずる春になりに行けるかもって言葉を引き伸ばしていってるのもゆったりとしてね、春風対等の感じがしますね。ほら、歌はね、律動というものを抜きにしては考えられない。またもう一つ見てみよう。藤原鎌谷の歌で、我はもやいやすみこえたり、みな人の得がてに人を休み子を得たり。これはね、訳を話しますとこういうことなんです。休み子っていうのは助官さんなんですね。うねねなんです。そして、これは天智天皇の助官さんなんですね。当時はね、助官さんと男の管理と恋愛をしますと大変なんですね。両方処罰されてしまいます。ところがね、鎌足は天智天皇が一番大事にしていた臣下ですから、処罰はされないで、特別に助官さんをいただいたわけなんです。さて、休み子の子っていうのは愛称ですね。休みちゃんです。今日で言えば。休みという名前。ついでに申しますが、僕のね、今までたくさんの生徒さんいるけれど、生徒さんの中で休み子ちゃんっていうのが4人いましたよ。で、僕は皆さんお父さんが万葉を好きなんですかって言ったら、そうなんですって。 そういい名前ですねって言ったら、褒めてくださんの先生だけだ、どうしてって言ったら、誰もね、休み子って呼んでくれない、アミコアミコっていう、アミコなんて呼んだんじゃ困りますよね、休み子です、いや私はまあまあ休みちゃんを妻にできた、嬉しいなってね、誰も彼もがみな人の得がてにすと、誰も彼も得ようとしても得られない休みちゃんを妻にできた、嬉しいな。人間ってね、嬉しい時とか感動した時は必ずため息は偶数になりますよね。例えばこの嬉しいな嬉しいなってこういうでしょ、これも休みちゃんを妻にできたよ、嬉しいな、誰も彼も得ようとしても得られない休みちゃんを妻にできた、嬉しいなってこういうことですね。やっぱり2回奇数にすると漢字が違ってきますよ。我々の皆様の学校でもどうかしら、はじめ偶数にならしといて、最後をカランカランカランって言うでしょ、そうすると授業が終わるか始まるかと、そういう風ですね。感動した時は偶数だから、万葉の歌に対句が多いんですよね。対句って同じ句をこう重ねていく対句の多いわけです。これは二句目と五句目に同じ言葉、休み越えたりとは、で二句目と五句目にこうやって同じ言葉を言うということはどういうことでしょう。歌がすこぶる音楽性に飛んでくることでしょ。同時に五七五七七のうちで七七が同じことだから、内容が単純になるでしょ。で単純になるっていうことは、またそれだけ気持ちがそこに集中することです。いかに鎌足りが休み子を妻にできたので嬉しいか、その嬉しい気持ちをよく表してますね。我はもや休み子得たり、みな人の得がてにすと休み子得たり。鎌足りって言ったら皆さんご存知でしょ。西暦645年、大化の改新の口火を切った人ですね。中野江の王子と一緒に、そうして実に剣棒術数に長けた頭のすごくいい人でしょ。それなのにね、恋の歌になったらなんとまあ単純でしょ、ね、単純率直ですね。僕そこにね、万葉の心があると思うんですよ。万葉の心ってこれこそまさに天真爛漫ですね。何者にもとらわれず、こだわらず、幼稚だなんてバカにされやしないか、そんなことなんか一つも思わないで、嬉しいな嬉しいなと音楽的に叫んでんですね。我はもや休み越えたり、みな人の得がてにすと休み越えたり、実に単純だ、単純だが素晴らしい。で鎌足りの歌って万葉に2首ある、2首の一つがこれなんですよ。僕のね、大阪大学の時の生徒で音楽好きな人がね、生徒がこれ作曲したんです。僕ちょっと歌ってみましょう、大変面白いと思うんですよ。我はもや休み越えたり、みな人の得がてにすと、休み子休み子休み子を得たり、みな人の得がてにすと、休み子休み子休み子を得たり。ちょっとぶっ声が出なくてね、うまくできないが、これ混声四部合唱なんだね、それを一人で歌ったからこんなことになった。ほら、句ごとにね、一つの拡張というものがあるわけですね。もう一度読んでみるよ。我はもや休み越えたり、みな人の得がてにすと休み越えたり。そしてね、さらにもっと言えば、こと音というものにはね、意味はないでしょね。例えばあいうえおと我々言いますね。あーいい意味、別に何の意味もない。意味はないけれど漢字はありますよ。例えば皆さん、日本の返事はですね、誰さん、山田さんって言ったら、はいって言うんでしょ。ところがそれは、うっての返事したらどうでしょう。漢字、うんと悪いでしょ。やっぱり、あを明快に、いを明快に、はい、はい。これが漢字いいんでしょ。ほら、そうしてくればですね、音というものには、いろんな、この漢字があるわけだ。例えばね、おーっていうのと、うーあー違うでしょ。ねえ、あは明るい感じがするでしょ。ところがうーだのおーだのっていうのは重たい感じするでしょ。さっきの樽の上の大さらびのっていうのは、それを利用して一つの流動的なね、この流動感を出してるわけですが、うーおー、例えばこういう歌がありますよ。非常にそれを意識した歌、いちいちね、歌作る人がそんな陰の感じ、音の感じというものをね、意識して歌なんか作れませんよ。 歌作ったら聞き合いになっちゃうでしょ。ああ寂しいから命で行こうとか、うん、あ腹が立つからうーとおーで行こうって、そうはいかないよね。ところがね、やっぱり意識した歌もあるんですよ。それがこれです。大友の坂の上のイラスネ、歌読みですね。この人は何て歌ったでしょう。すこぶる音感上手です。こんというもこの時あるこじというを、こんとはまたじこじというもの。これはね、大友の坂の上のイラスネという人が藤原の丸という人と恋愛中のことなんです。で、藤原の丸がやってくるのを待ってるわけですね。歌の意味はこういうこと。来るでやろうと言ったって、やってこようと言ったってやってこない時があるんだもん。あるんだもの。やっては来るまいと相手が言っているの。やって来ると思っては待ちがすまい。やっては来るまいと言っているんだものって言うんだ。ほら、意味がもうすでになんと絡んでるでしょう、これ。相手が来てくれないからね、恨みたらだらなんだ。こんなの交互に訳してたら何のことか分かんなくなっちゃうでしょ。来るでやろうと言っても来ない時があるのに、来るやっては来るまいと言ってん。そういったら書いて分かんない。これ早く言わないか分かんない。来るったって来ないことがあるの。ね。でも来ないっていうのを来ると思っては間違いない。来ないって言っているんですものってですね。もう非常にね、相手にもう粘り強くひっついて、まあどうして来てくれないか、恨みたらだら、今度来たらもう喉閉めてしまうから、というような感じがするでしょ。ところが喉閉めたりはしませんよ。だってこれはこういう風にね、クエとの頭の頭の韻を揃えてる。これを頭韻と言いますね。コッコッコッコッコッコッと揃えてる。また客韻も一つだけを除いてみんな揃ってる。ということはそうすることによって自らの愛情を、ね、恨みたらだらの内容だけれど愛情を訴えてるわけなんです。だからこれ男はね、藤原のマロっていうのは藤田の息子ですが、それがやってきた、遅かったわねーで、それで終わりなんだ。ね。こんというも、この時あるをこじというを、こんとはまたじこじというものを。さて、31音あるでしょ。この中で音を分析してごらんなさい。おうという音と、うーという音。おう、うー。ね。これが23音でできてるんですよ。こんなことは全く意識しなきゃできませんね。おー。ノリトだってノリトにもおーっていうの多いでしょ。ね。例えばかしこみかしこみもまおすーって言うとポロリと涙が出たりするでしょ。それがなぜかって言えば最後がうーだからね。おー、非常にノリトが早朝な感じがするのはそういう音が多いから。でこれ見てください。おーとうーで23音。皆さん後でゆっくり数えてください。こむというも、この時あるおー、こじというおー、こんとはまたじ、こじというものおーって言うでしょ。人間やっぱり他の動物だって犬だって、ね、気持ちのいい時はキャンキャンですけれど、ワンワンですけれどね、怒ればうーおー。ちょうどこれはうーおーばっかりで23音、31音のうち23音はおーとう。そしてしかも頭の韻、頭韻を揃えている。コッコッコッコで揃え。それから客韻も、こむというもー、この時あるおー、こじというおー、こむとはまたじこじというものおーってんでしょ。これはね、明らかに意識してるんですね。音感っていうこと。で、万葉人っていうのはすごく音感鋭いんですよ。それだからですね、万葉の歌っていうのはこういうのを見ますと、ただ口語に飽きたりしたんじゃつまらないんだ。歌は生きてこない。ね。やっぱり、この歌は音楽であるっていうことを忘れてはいかんと思う。ね。だから、歌の拡張、律動、拡張、音感っていうものを大切にしなきゃ。それじゃあ、今日の歌読んでみますよ。いわばしる、たるみの上のさわらぎの、燃えいずる春になりにいけるかも。いや、こんというの。こんというも、この時あるを、こじというを、こんとはまたじ、こじというもの。
万葉の人々、第1回音楽。お話と朗唱は、万葉学者の犬飼隆さんでした。次回は第2回言霊です。